こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、まあどうですか、最近また問題のシェアリングということですけども、
なんというか問題のレベルと質と量が各社そうですけど、なんか膨らんできてるというか、向き合うべき。だから、この仕事も、なんていうか、定型で予測できる仕事じゃないので、突然こういう問題が生まれましたって電話がかかってきたりですね。そういう突発的な、で、突発が重なる時もあるんですよね。だからもうなんか、やっぱストレスの大きい問題なので、一緒にストレスを抱えると、今日もそうですけど、夢に出てきたりね。寝れてねえなってなったりね。まあでもね、そういう時代なんだろうなと思うのと、これだけでっかい問題と一緒に向き合えるっていうのは、やっぱり なんかの価値はね、絶対に裏返さがあるはずなので、そうやって言い聞かせてね、社長と幹部と一緒にいろんな問題に向き合わさせていただいてる日々です。
いや、でもそうですよね。人間の問題がね、起きるのは、おっしゃる、突発的にもね、なったりするんで、いや、そうですよね。誇りのあるね、すごい楽しい仕事でもあるっていう部分も当然ね、以前おっしゃってましたけども、まあ、その分、大変なこともあるのは。
そう、ね。まあ、裏返しですからね。
まあ、そんな中でありますが、どうですか、はい、ここ最近でそういった意味で言うと、ちょっと気になるテーマありますか。
あ、気になるテーマはですね、比較的、多い発想だなと思うのが、皆さんと共有できるテーマかなと思うんですけど、働き方の多様性というかですね、正社員っていう一本だけじゃなくて、正社員と、うちもそうですけど、準社員と、時間制社員と、在宅社員と、短時間正社員と、みたいな。
どんだけカテゴリーあるんだと。
こう多様化していってる、何本かコースを設ける、何個か働き方をこうミックスさせるみたいな発想の会社さんは多くなってきたなという印象がありますね。
まあそうですよね。働き方の多様性もありますし、雇用のね、多様性も出て、フリーランスも増えれば、
どうですか、
副業もあったり、一体自分はどこに所属してるのかなっていうぐらい、いろんなとこに所属したりしてる人もいて、なんかね、どういう役割で、どういう立場で、どう会社との関係作るかみたいなのは、なんか答えがなさすぎて、結構地味猛烈化してますよね。
なので、在宅をやってなかったところも在宅にチャレンジしてみたりですね、してるっていうところ、その条件とかを一緒に考えさせてもらってるっていう会社も増えてきてですね。で、まあ、うちもそうなんですけど、例えばですけども、一般的な、常識として、ちっちゃいお子さんがいる、ね、お母さんがいらっしゃいますと。で、そのお母さんの立場に立てば、この子が、そうですね、小学校に上がるぐらいまでは、就職しても会社に迷惑かけるから、就職できないって決めてしまうというか、まあ、常識的にそうだっていうパラダイムが今まであった。というのはあると思うんですけど、でも、そういう人材を、まあ、時間が短くても、それから在宅というコースでも用意してやってもらうと、めっちゃ仕事できる人だったりね、するっていう、そこにこう、隠れた価値があるっていうのは、なんか、まあ、うちで実践しても思うことですし、いろんな、ね、働き方をいろんな会社と考えていく中で感じるところではあるんですよね。で、そうした際に、うちはこういうコースとこういうコースとこういうコースがあるっていうことになるじゃないですか。で、大事だなって思うところが、何点かあって、一つはですね、それぞれの雇用形態の定義というか、正社員はこういう人を正社員と呼びますよ。で、パートさんはこういう人をパートさんと呼びます。パートさんっていう言い方は良くないですね。時間正社員という、うちは呼んでますけど、こういうふうに呼んでますと。で、評価は、どういう形で評価になりますよとか、言ったことを、ちょっとちゃんと定義をしていくっていうルールとですね。
その法的なパートタイマー社員がなんだとかって話じゃなくてってことですか？
そうです。
自社として、パートでもいいですけど、パートならどういうものをパートといい、正社員ならどういうものが正社員だっていうのを定義しろと。
はい。 で、それはどんなことを言いたいかというとですね、これは実例であったんですけど、在宅とかに なると、どうしても、働き方の範囲は広がりますけど、例えば、リアルでいつも接する時間とかいうのが、密接じゃなくなるじゃないですか。
ええ。
ね、だから、リアルで伝わることとかいうのも当然あるわけですよね。
はい。
求心力の発揮とかいうテーマはそこになってくると思うんですけど、うん、みんなでリアルで集まって顔と顔を合わせるからこそ一致団結できるっていうこととかはあったりしますよね。だから例えば在宅社員はこういう基本在宅ですけども、月に一回会社としては全体会議という場をリアルで用意するので、そこに必ず参加する社員をうちでは在宅社員って呼びますとか。そういう意味の定義ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
だからそ
ういう
こと超具体的で分かりやすいですね。
合わせて考えていかないと、なんだかわかんない組織になっちゃうっていうことを、があるので。
いや、ね、今フルリモートもできますからね。もう本当その、わけわかんない組織になりますよね。
そうそうそう。
あいつ、あれ、社員だったっけぐらいの、ね。
そうそう。だからこれだけ多様化してくると、やっぱり一方で統合という発想が必要になるので、その組織運営をどういうふうにやっていくか、そのために必要な条件っていうのはどういう点にあるのかっていうところはしっかりと考えて、そうですね。できれば明文化して共有をしていくっていう。まあ、そういうことが、まあ、問題を先取りして起こってはいけない問題が起こらないようにして、かつ価値が発揮できるような組織形態にしていくっていう。ために必要かなっていうのは最近は感じますね。
なんか前回も、社長の顔色を、伺ってしまって、
うんうん、
トップダウンになっちゃうけども、ボトムアップ、うん、どっちがいいんだっていうね、二項対立じゃないんだけれどな、みたいな話がありましたけど、うん、あの時も結局、明文化をしてないものがいっぱいあるがゆえに、
うん、
社長を見るしかないから、顔色を結果伺っちゃうよねってなっちゃってたっていう話と、なんかすごく、なんか似てますね。この明文化ってやっぱ大事。
ね、大事ですね。
ですけど。
めちゃくちゃ大事ですね。同じ言葉使ってても捉え方が違うことってあるぐらいですからね。
うんうん。
うん。だから。
主体性なんてね。
そうそうそう。
もう、100人いたら100人捉え方違うはずですよね、主体性。
うん、そうそうです。だから、厳密に言うと主体性と積極性の違いとは一体何かとか、主体性が発揮する条件って一体何かとか、そこまで概念化するといいですよね。もうそれがもう、
さらっと言って気になりすぎますね。主体性と積極性の違いは何ですかと。
あ、またそれは別のコーナーでやりましょう。
いや、それやりましょうよ。めちゃくちゃ気になるじゃないですか。めちゃやってほしいですね。なあ、さらっと言うわ。
はい。ですね。なので、やっぱり言語概念化という、ね、言葉がありますけども、しっかりと言語で抑えていくっていうのは、はい、やっぱり、必要ですよね。で、場合によっては、先ほどのちょっと抽象性の高い言葉で、大事にしたい言葉なんかは、副文とか、副文とかを入れて、共有を図っていくっていう、この行為がまさに理念を共有していくっていう行為でもあるので、大事なことだと思います。
なるほど。まあ、そういう意味でも、その、働く人たちという、働き方が多様化している以上を、うん、その、各、なんて言うんですか、肩書きじゃないな。
うん。呼び名とかね。
呼び名みたいなものをちゃんと定義していくと。でもですよ、大体今も、副業とかね、フリーランス、業務委託、社員だとか、いろいろバリエーション作ってますけど、うん、まあ、基本的には会社がこう、一番利益出しやすいためにこう、全体像を整理すると思うんですよ。
うん。うん、
どうなんですか、有機体人事的にって言うと変ですけども、
うん、
このいろんな、多様であるのは一緒だと思うんですけど、働き方が。うん、白石さんとしては何を中核においてそういうことを定義していくかっていうのは。
うん。やっぱりあれですよね。それぞれの立場の方々の状況とか、やりたいことっていうのは、置かれてる状況や実現したいことっていうのはそれぞれあるじゃないですか。
ですね、
そこは踏まえつつ、その方が実践したいことを後押ししないといけないのが組織ですから、かつ、組織として大事にしていきたい目的や理念、ここにいかに共感してもらうかっていうことを同時に考えていかないと、なんていうか、多様性を実現していくだけでいくと、遠心力だけが発揮されて、なんていうか、さっき言ったわけのわかんないっていう言い方は割と適切だと思うんですけど、
うんうん、
なんか本人のやりたい放題になっちゃって。
ああ、いや、だね、そんな気がします。
そう、組織全体としての価値創造ができなくなるっていう。
まさに遠心力だけ広がって求心力が失われ、各自がやりたいようにやる。まあ楽しそうですけど、うん、見てると、
うん、でも学生受けとかはしそうですよね。うんうん、ただそれだと組織である意味がなくなっちゃうので、
確かに。
うん、じゃあ組織、我が組織では何を大事にするのかっていうところが、我が社の理念であったり、企業目的であったり、人事理念であったりするわけじゃないですか。で、それをどういうふうにさっき言ったように言語概念化していくかっていうことと、それをどう浸透させていくかっていう、浸透させていくかがまたさっき言った全体会議をリアルであるとかね、具体例の一つですけど、そういったことを同時に考えていかないと、うん、個人の人間らしさの発揮とか、本来持ってる価値の発揮と、組織の、組織力の価値の発揮って同時成立させてこそ意味があるので、そういうことを両立てのものを一緒に考えていく必要があるということを言いたいということですか。ちょっと分かりにくいですかね。
いやいや、分かりにくいというか難しいテーマだなとは当然思いますけれども、うん、分かりにくくはないですし、ただそれをやるっていうことがどれほど大変かっていうのもちょっとね、想像の域は超えますが、
うん、
何ですかね。
なので、あれです。これもトライアンドエラーで、一旦やってみて、あ、これだったら月に1回を2回にした方がいいなとか、ね、やってみて大体状況が、みんなの状況がつかめてきたんで、この辺はちょっともう一つそういう工夫がいたりするなとかいうのは、やってみてわかることなので、その、求心力と遠心力の発揮の同時成立っていうのは、まあ大テーマとして、そのために具体的にどんな条件や機会を設けていくのかっていうのを、考えていって、それをこう、進化させていくと。いうようなことが大事だということを共有いただいて、その、まあ、その具体的なあり方は各社によって変わってくるでしょうから、その辺はまた一緒に考えていくべきテーマなのかなと思いますね。
求心力をもたらす理念みたいなものの浸透と同時に、こう、遠心力として働く、いろんな多様性の力も使いながら、どう全体を作っていくのかということを考えていかなきゃいけないと。
難しいテーマですけどね。
どう難しいテーマをね、投げかけていただきましたので、それをね、実践しながら解放していく番組がこれでもありますので、また随時やっていきたいと思います。そして最後に、主体性と積極性、気になってしょうがありませんのでね、どこかでぜひやっていただけたらと思っております。はいはい、ということで、今日はどこ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。